モグラグラジオです、
はい、よろしくお願いします。ということで、
お願いします。
池中です。
太田です
太田です。あ、いいですね。新しい流行りを、
太田です、
流行り言葉を
絶対流行らへんけどな
ということで、まあちょっと直前も喋ってたんですけど、はい、まあ、暑いんか寒いんかわからん季節に入ってきましたけども、
いや、もう梅雨ですよ。
梅雨っていう存在はすっかり忘れてたわ。
忘れがちや。
うん、もう梅雨なん？
まだ梅雨入りとかそんなニュース、まあニュースほぼ見ないんでわかんないですけど。
うん、そうそう。だから北朝鮮のこととかもあんまり俺分かってないんですけどね。
時代に乗り遅れるよ。
雨が降ったりミサイルが降ったりする。
いやいや。
ご時世ですけどね。
はい。
あの、今月のアーティストインタビューをちょっと。やろうかなと思っておりますんで、早速お呼びしたいと思います。今月5月のアーティストゲストは漫画家の加山哲さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、加山です。
はい、ということで、まあ一応漫画家と紹介しましたけど、加山さんいろいろやってるんで、はい、まずちょっとじゃあこっちの僕の方からプロフィールを紹介したいと思います。
はい、お願いします。
漫画家、ゲーム作家、東京やベルリンなど拠点を移しながら各種制作を行う加山哲のファウストが、第17回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品、長いなで、心のクエートが、フランスアングレーム国際漫画祭オルタナティブ部門ノミネートなどの作品をが、まあ、代表作としてあるということでございまして、
はい、
そんな加山さんがね、古典ですよ。
古典ですよ、モグラグで。
いやいや。
すいませんね。
これだから まずあの古典っていうか展示は何年ぶりなんですか。
そんなどうカウントするかにもよると思うけど、うんうんうん、なんか、まあ、ちゃんとっていうと いろいろな失礼になるかもしれないけど、
うん、
いわゆるギャラリーだけでやってる場所で、
はいはい、
やるのは初めてです。
あ、なるほど、
はい、でその本屋さんとかなんかカフェとかそういう合わさってるところで、
はいはい、
やるのは、
うん、
まあ、絵自体は9年とかそれぐらいぶり。
ああ、なるほどね。で過去はだからそのなんか漫画に作品に絡めた展示とかやったって
に近いですね。
うん、あ、じゃあほぼ初個展。
まあ初のつもりで。
なるほど。
やりました。
なるほど。
はい、
お
お。いや、だ、実はあれやねんな。その搬入の時も、
うん、
大丈夫かなみたいな不安感がすごかって。うん、
へえ。
うん。で実際その何回か事前に打ち合わせしてたんやけど、うん、まあ加山さん今神戸に住んでて、神戸に店も持ってるんで、
う
ん、
そうですね。
まあその話も後でしたいんですけど。まあ、スカイプでやり取りしてる間とかもこう画材何がええかなから始まり、
うん
うん、そうですね。
なんかやっぱちゃんとした教育は受けてないので、
はいはいはいはい、
あの全部間違ってたらダメだからネットで調べるのも違うなと思って、
うん、まあ確かにね。そうやねんな。結局俺もなんかいろんなことネットで調べたりするけど、
うん、
やっぱりやってる人に聞くのが一番早
い。そうやね、
うん、
で画材屋さんにも相談したけど、
うん、
なんかそいつも違うなと思って全部嘘に思えてきて売ろうとしてる気がすると思って。
そうか、その目線が入ってくるもん、ね、
そうだから良くないなと思って。これが中高生だったら素直に受け入れてると思うけど、う
ん、はいはいはい。だからつまりあの、まあ、今回キャンバスにアクリル絵の具で描いた作品がまあメインやけど、
は
い、
ほぼ全部そう。
その作業自体がかなりあまり普段やらない。
そうです。
っていうことで、ね、う
ん、あの日常的にやってることではないです、全く、
うんうん、でもね、これがやっぱりこの人面白いなと思ったのは、
うん、
結果でも加山哲古典としてすごい面白い内容を持ってきてくれてるっていうのがまたすごいんですけどね。なんかやっぱ加山さんってこのプロフィールにもあるけど、はい、漫画家兼ゲーム作家でもある、
うん、はい、そうね、
くてその なんていうかな、まあお店もやってると、
うん、
で、あの、うん、ドグマ出版って出版もやってて、
そうですね、
なんかそのなんていうかな、こう自分が作ったものをどうやって見せるかとか、うん、自分の作ったものの面白さみたいなものを他人に説明する見せ方がすごい上手い人やなと、
うんうんうん、
かねがね思ってたんですけど、今回はだからそのそれがこう展示っていう形になった時に、まあちょっといくつかのギミックがこう凝らされてるんやけど、はい、今回はその展示をするにあたってこうなんやろうな、こう加山さん的になんかこういうのしたらいいんちゃうかみたいなってどういう、こうプロセスで
仕組みっていうか、
うん、
かかりとか、
うん、
書くとき、あ、見せ方っていうか、
書くときのそのどういうのを書こうかなとかもそうやし、まあつまり加山さんが考える展示っていうもののおもろさってどういうことなんかなっていう、
そうだ、今までっていうか普段はずっとコピーするものを作ってるから、
うん、
はいはい、やっぱそこと大きく違うのがやっぱ実物なんで、
はいはい、
そうか、1点しか、まあ、ないといえばないもんね、
だからでもゲームの時も漫画の時も、
うん、
結構ここ数年は工芸品とか民芸品とかみたいな、
うん、はいはい、
その見て5秒間ぐらいのパンチ力じゃなくて、
うんうんうん、
あの家に置いて半年後とかから聞いてくる感じとか、あとはもう全部忘れちゃってから、
うん、
もう一回思い出す時に、
はいはいはい、
あ、なんか全然関係、なんか人生変えられてないけどあれやってよかったとかあれで遊んでよかったとかゲーム見てよかったとか、
うん、
そういうのはずっとここ数年は、
はいはい、
そういう思考があるから、
うん、
その一点ものはまさにそういう民芸とか工芸に、それもなんか別に伝統的なとかじゃなくて、
はいはいはい、
僕はよく思うのはスノードームとか、
ああ
全然派手じゃないし、
うんうんうん、
はっきり言って面白くないけどけどあれが全くなかった時のことを考えたりすると、
はいはいはい、
修学旅行で買ったキーホルダーとか、うん、
はいはいはい、
ああいう感じを人に提供できたらいいかなと思ってます。
はいはい、なんかあのこの 2,3 日加山さんとちょいちょいそのなんていうかビックリマンの話をしてて、
うん、
なんかそのなんていうの、そのものをこう持ってるっていうことより、そのなんかこうそのもの自体に込めた思いというか、はい、
うん、
それを
これ表現難しいけどね、うん、ちょっと話したのは、うん、例えばシールを大人になってからもう一回集め直すとか、
うん、
時にやっぱ綺麗な状態で取っておきたかったり、
うん、
全部欲しかったり、
うん、
あと手に入らなかったものが欲しいとか思うけど、
うんうん、
僕も最初はそれで集め直したけど、
うん、
すぐ違うなと思って、
うんうんうん、
あの買った束を輪ゴムで十字に縛って、うん、ゴローンって置いとくとか
ポケットにガーって突っ込んでる、
その時の、筋肉の動きが伝わるこの感覚とかそのダイナミズムとかこれをやってる空気とかでちょっと手が砂で汚れた感じとかそういうなんていうんですかね、そういうのなんか肉体的なというか、
なんかね、
肉体的記憶じゃん。
だからその子供の頃ビックリマンシールは確かに集めてたし、うん、できるだけコンプリートは目指してたけど、そうそう、でも子供の小遣いでなかなかコンプリートって普通にできひんから、うん、なんか友達とこうキラ1枚と悪魔シール5枚とかでトレードしたりとかして集めていく中で、うん、そのさっきまで友達のシールやったのがこう俺らの中での等価交換で自分のものになった瞬間にもう俺のみたいな、うん、でもそれはなんていうの、その別にこう角が曲がってるとか大した問題じゃないけど、大人で集め直したらやっぱりもう
状態、
ね、
状態とかそうレアとか、
まあ、価値とか市場価値とか、
そうそうそうそう、でもそれ違うなってなって、加山さんの場合は大人になっても子供の時と同じものとして集め直したみたいな話があって、なんかそのなんやろ
う
な、この話まあ確かに難しいねんけど、
ちょっと言いにくい、言葉にしにくいね。
でも加山さんの漫画とかってさ、なんかそのもの感というかさ、なんかまあ言うたらこうメジャーな漫画ってさーって読んでブックオフとか言ったりするけど、加山さんの漫画ってブックオフに売り 売るっていう概念があんまりないっていうか、なんかこう持ってる置くとか、こうそれこそ半年後に忘れた頃にもう一回こうペラペラってめくるみたいな、それなんかこうもともとそれがその民芸感工芸感がその漫画とかゲームの段階でもそうそれを宿してたっていう人が、まあでも今回は一応アート作品としてね、完全一点物っていう意味ではそれの塊みたいな、
そう
かもしれ
ない、そっちだけに振ってるっていうか、
そうそうそうそう、結構まあやっぱちょっとなんていうかな、まあ強引やけど、やっぱビックリマンっぽい面白さがあって今回の展示って、そのビックリマンって表がイラストで、裏に物語が
書いてあるね、
入ってんねんけど、その今回あの作全作品に対しての香山鉄解説っていうのが、
あ、その展示の場所で見れるように、
そうそうそう、あれが結構一個めっちゃ あのあんまり他の作家がやらへんギミックかなと思ってて、
なんかスーッと 見ちゃうとそれで終わっちゃうから、普段そうやってじっくり見るのが苦手な人とか、あとお店の人がいる前でずっと同じの見てると変だと思われたら嫌だとか、やっぱ心の弱い人がちゃんとじっとしてていい名目っていうか、それね、
それを読みながら見てるんだっていう、
だから待ってねっていうのがちゃんとできるようにしたいと思って
あ、なるほど、そういう、
そう、一番はそれなんです、
はいはいはい、でも結構僕もまだちょっと解説ちょっと冒頭さらっとしか読んでないけど、まあ結構あのなんていうか読ませるというか、ちょっとそれはそれとしてこう一個の作品になってるっていうか、そうなんかこうアート作品でなんか多くの場合なんていうかな、こうあんまりこう説明しすぎても解釈は自由っていう部分はあったりするんだけど、でもそういう具体的な説明ともまた違うというか、なんか一制作者っていうか一人間としての加山さんが自分の作品に対する、
そう、一緒に見に来た人と雑談してる感じって書けたら、なんかこれはこれを意味してるとか、僕が言ったら暴力じゃないですか。
そうそうそうそう。こう感じろ。
そうそう。だなんか鳥が書いてあったら、まあそういえば最近あそこで変な鳥見たとか、そういうのを喋るじゃないですか。
そう、
見てても、
うん。
そういう感じで、副音声的に。
そうだよね。そうそう。最初、音声にしようと思ってたよね。
そう、
美術館みたいな。
なんかあるじゃないですか。博物館とか。
イヤホンで聞くやつ。
これラジオみたいな、ネットラジオ僕も好きだから、それで喋ってたら、なんていうか、話し言葉の方が、なんていうか、スカスカでいいなと思って、見ながらでも入ってくるっていうか。
そう、このモグラグラジオのアーティストインタビューがそもそもそういう副音声的な、まあ、その具体的じゃなくて、こう抽象的な形でのなんかのガイド、手助けになればっていうことではあるんやけど、まあ、それに近いテキストが、会場に置いてあったりとかね、
おせっかいなんですよ、おばあちゃん感覚、
あ、おばあちゃん、アメちゃん食べるか、
そうそう、もう一個いるかゴミもらうよ
ゴミもらうよ、
そこまでやらないと気が済まない
完成されてるよね、ゴミもらってくれたら
そうそうそうそう、
ワンパッケージ、そこまでが
でもなんか今回あのちょっともう一個ちょっとグッときたっていうか、
はい、
面白いなと思ったのがタイトルがなんか雨とか、
あ、絵のタイトル、
絵のタイトルが、あれはどんな感覚でというか、
なんかそこに情報量があるとやっぱそう解釈が狭まるんで、なんか匿名性が高い方が僕は好きというか、そう、工芸人間に近いので、
はいはいはいはい、
なんか僕最近こけし業界の雑誌、70年代とかに出てたこけしの食を作る職人の専門誌っていうのがあって、業界誌
の職人のための、買う人とかではなく
月刊こけしみたいな、
買う人も向け、その相場がどうとか、
はいはいはい、
あとは展示即売会がありますよとか、松坂屋の何階でみたいなもうちょいちょい挟ってる待ってるけど、あとは誰々が死にましたとかでもなんかそこにはこけしの作家の 生き方とか、うん、何十代でピークが来て何十代で弟子を取ってとか、それけどうやって生きていくかみたいなのが
指南書みたいになってる。
ハウス・トゥ・こけし職人、
うん、でそこにやっぱ匿名性をどうやってあげるかとか、
あすごい
があって、で、はいはい、どこの誰がいつの時代に、
はいはい、
どんな気持ちを発生させるために作ったかっていうのを、はい、できるだけ匂いをいいところまで消す、完全に消してはいけない、
ああはいはい、
僕それに結構最近、そのスノードームとかもそうだけど、
うんうん、
ニューヨークとかって あるじゃないですか、全然ニューヨークさが
ない
感じとかが一旦消すっていう感じのがあって、
はいはいはい、
そういう意味があってっていうか、
あなるほどね、うん、そのだからこけしとかって基本的に 手で筆で顔とか描くけど、
うん、けど同じようになるように頑張ってるじゃないですか、
うん、そうなるように描くのに買う人はこの人笑いかけてるわみたいなのを勝手に
こっちの方がいい顔してるとか、
うん、ね、いうのが、なるほどね。だから今回はだからその同じ、例えばコウモリっていう絵やったら、コウモリっていうタイトルの絵が4点ぐらいあるんだけど、うん、搬入の時に面白いなと思ったのが、そのコウモリ1とか2とかにしたら3とか4とか買う人感じ悪いかなと思ってつって全部コウモリっていうタイトルや
いろいろそだからおばあちゃん感覚
おばあちゃん感覚
ローマ数字にすればいいかな、よく絵画のタイトルはローマ数字で4とか、
あ、はいはい、
連作は、
はいはい、
あれにしたらいいかなと思うけど、でもやっぱ
順番を感じてしまうと、うん、
そうそう序列でしょと思って、
はいはいはい、はい、うん、確かに。でもそのタイトルの概念結構面白いし、まあタイトルってまあその絵画とかって特にそうなんやけど、まあなんかこう導入部分のヒントとしてのタイトルやから、そのまあコウモリの絵にコウモリっていうタイトルっていうので、さっきのそのこけし感みたいなのは確かにあるし、それやったらタイトル全くない展示とかもうち多いけど、それともやっぱり違う、ちょっとだほんのかすかに匂いが出るっていうか、あれは結構なんかいいバランスやなと思って、
なんか国道沿いにラーメンショップって書いてるラーメン屋さん、
あ
の感じですね、情報量ゼロなんだけど
ラーメンの店なんだなっていう、
そこは
あるあるが分かる、
あの感じですね、
ラーメンショップある、その後何もない、
そう
ラーメンショップなんですよ、吉川とかじゃなくて、うん、ラーメンショップだけ、
ガソリンスタンドぐらいの一般名詞
あるある、もう分かってるよみたいなやつね、
う
ん、
そうあの感じっていうか、
はいはいはい、うん、あすごい分かりやすいねでもなんかラーメンショップっていう言葉のなんかちょっとした妙な感じみたいな、うん、ラーメンショップみたいな、
うん、
あの感じが、
そうそう、そこはなんかあるアイデンティティはあるんだなっていうのが、
はいはいはい、うん、なんかつけたんやなみたいな、ね、うん、あるんですけど、まあでもこう実際そんな感じでこう準備していく中でこうどうでしたか、はい、あの絵画作品を作るっていう作業は、
まあやっぱり一緒に作業していくっていうか、そのこれこの催し自体を作っていくのが、そのモグラグのお二人と一緒にやっていくことになってたから、やっぱ専門に学んで今も専門で続けてて、で学校出てすぐじゃないじゃないですか僕らは、
そうね、
随分経ってもまだ続けてる人っていう、でちょっと年上なんですよね二人とも、
あそうですね、
なんでやっぱずっと失礼があっちゃいけないとかまあ尊敬の念ももちろんあるし、だからずっと気持ち悪いですよねずっと吐きそうな状態で、で僕はやっぱ大してやってないっていうのは分かるし、
うん、
日々コツコツやることが絶対大事っていうのがもう重々分かってるから、
はいはいはい、
それでお邪魔するわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからあの本当に売れたタレントが別のことやるみたいな軽薄さが自分にはあるぞってちゃんとラーメンショップだぞっていうの
はいはい、
何代目とかじゃないっていうのはちゃんと緊張して
はいはい、はい、
そこじゃないところでちゃんといいものを
そう、
作らなきゃって思う。
こうなんかその搬入の日も喋ってたんやけど、30超えてから新しいことするっていう 意味で、だから僕も今ちょっとまあちょっとね漫画をちょっと書かせてもらって
このラジオで多分毎回言ってたもん
ね。もう1年ぐらい言ってて早く作れよって感じだと思うんですけど、でもやっぱりね あれなんですよ、もうほんまにあの漫画家に対するもう尊敬の念がもう書けば書くほど出てきて
そうだもん、
もうほんまこんなんやってんねやみたいな、すごい作業やなと思いながらずっとやってんねんけど、それの全くこう
反転した
状態が加山さんで、まあ逆に言うとこう普段やってる慣れてる俺やったらペイントやるっていう、加山さんと漫画描くっていう作業に対しては、なんかこう読めるやん、なんかこうこのぐらいの時間があればこのぐらい進むみたいな
のが、そうそう、こんなうまいものができるとか、こんな売れるものが作れるとかじゃなくて、段取りが分かってるし、
そうそう、
仲良くなってるっていうか、
そうそうそう
緊張しない相手になってるっていうか、そう、その漫画とかペインティングと
か、だからこう白い白紙の状態の画面に向かうときに、こう慣れてる作業やったらスッといけんねんけど、それがいちいちこうちょっとこうビビりながらこうやるっていうのがあって、それがすごい反転してることを俺もやってるから、うわーそれ
分かる、分かってもらった
。いやもう本当にだからそういう意味じゃすごい大変なこう制作期間を経てここに至ってるっていうのは、俺はちょっと身に染みて分かる。
ありがとうございます。
加山哲アーティストインタビューの途中ですが、ある飲み会の実況が届いたのでこちらに差し挟ませていただきます。なんかアート作品の
どうやって育ってていくかみたいな、育っていくかみたいな、
一般論として、まあ、なんか作ってる人がいると、作家がいると、で買う人も展示する人も、まあ、もっと言うと作家自体も、その人がずっと続けていって、
そう
ずっと何かを生産し続けて、その値段が上がっていくことを、まあ、要するに株と同じような
動き、そうある種の投資として
になることが、まあ、よしあしじゃなくて前提としてるってことですね。そういう動きがあるからこそ産業が成り立つみたいな、
でも目楽は
じゃなくて、
そういうアートのサイクルに背を向けてるんで、今この瞬間目の前の作品が欲しいと思って、ちょっとそれ
だと青春っぽい言い方になっちゃうから、
あそうか、
もっとドライにそこと対になる言い方すれば、今後の価格と過去の価格を、考慮しない価格で即売するっていう形式を取ってるってこと
そうね、
でしょ、
だその瞬間買うっていう行為に対して僕たちは全力で応援するというか、肯定するというか、これが未来どうこうとかかつてどうこうとかじゃなくて、このギャラリーで目の前で起きた価格っていうものと自分のお財布事情、あと作品の良さ、で考慮して作品を購入するっていうことをやり続けていきたいっていうのが僕たちのスタンス。
で僕がさっき言ったのは、それが書いてはいないけど、明言してはいないけど、それがローブローってことの大きい要素の一つなんじゃないかっていう話をしてて、
そう
かもって同意してくれってすごい嬉しかった、やっぱ思い違いじゃなかったと思って、
そうだから僕たちがローブローっていうのを言うときって、そのローブローって日本では例えば金子淳みたいな、
もっと表面的なこと、
そう作品のスタイルみたいなで、
例えば
言われがちなんやけど、
まあ、グラフィティ的な要素があるとか、
とかね、
あとはハイアートのアンチであるとか、
でもどっちかっていうと僕はこうマーケットのあり方っていうか、その作品の面白がられ方っていうか購入のされ方みたいな部分に僕はローブローアートの可能性を見てて、だからその要はそのコンセプトとか、その今こう歴史化されているそのアーティストのこう価値みたいなものをに投資をするっていう感覚じゃなくって、単純に名前も知らん絵描きだ、たまにさこう田舎とか行って看板とか、地元のおっさんが描いた看板が、これめっちゃやばいなって写真撮っちゃうみたいな感覚で、その平面作品に触れて、それをだからこう部屋に飾りたいとかいう中で、
それ前半で撮ったらラーメンショップ感につながる
し、ああそうね、
ラーメンショップ感
っていう話をちょっとしてて、
これねインタビューに差し挟むとかなり意味が出てくる、
そうなんですね、 で買う人が、まあ、リスクを負うっていうか、まあ、変な言い方すると、分かんない状態で、
そうそうそう、
要するに例えば1000円って言われてて1万円って言われてても実は買取価格いくらかっていうのは保証ゼロで、
う
ん、そうなんだよ。
もっと言うと自分からいくらだったら買うっていうのを念頭に置いた上で見たらこの価格だったから買う買わないみたいな、
そうそうそう、
だからそこにはふっかけとかも存在しないし、
そう
なの、値踏みとかも存在しないし、損も得も存在しないし、納得の上で買うから、
一応得が唯一あるから買うっていう、だからこうお買い得っていう感覚、
自分より認めた価格より自分の認めた価値よりも低めの値段が設定されてるとか、まあ、でそれはギャラリーだけじゃなくてたい焼き屋さんとかもそうだし、
いや全部そう、
銀行もそうだし、で日常的な話に戻って申し訳ないけど、コンビニの店員相手に、こんにちはとか、お願いしますとか、レジお願いしますとか、ありがとうございますとかって言えないのって、そこの欠如じゃないですかね。
そう、まあ、
自信臭いこと言って申し訳ないけど、どこのお店もこういうこと
を、そうなの、
本当に、同じぐらいのことを思ってる、
ね、そう、この話はだからそもそもだからその完全にこうシステマティックにコンビニに行ったら俺客お前店員みたいな感じでパッキリ分けてコミュニケーション取んのってクリアやし、あのシンプルやけど、でもそうじゃないからねっていう現実の話を先に飲んでみながらしてて、であ
それをなんか絵とギャラリーに来る人にまた戻すと、そのギャラリーに絵を見に来て、こういう値段の書いてある絵をと対面してこの値段のものが、その今の要するに1ドル何円みたいなものに見えちゃうってことが、その客と店員の立場にバシッと置いちゃってることになるなって、その表示されてる価格の価値があるかどうかは別にして、判断してないってこと
ですね。そうそうそうそう、
それってで、そこから上がるか下がるかしか、予想してないっていうか、今の価格はこれなんだなって思っちゃってるってことじゃないですか。で、モグラはそうじゃなくて、自分に価値基準があって、
そう。
で、人と物質っていうので対面して、あ、お前にはいくらの価値があると思うと。
そう。
で、値段表見たらそれより安いからお買い得とか、それより高いから、あ、今回縁がなかったとか、それの違いだなと思う。
そうそうそう。
この話すごい。自分したいんですけど、
はいはい、
自分の知ってるモグラムと自分の知ってるハイアートのギャラリーで絶対違うなっていうのが、ハイアートのギャラリーって転売屋さんって言うんですよ、まあ、極端に言うと初めて来たのにこの1000万の絵を700万で欲しいと、
はいはいはい、
でそれを、まあ、どっか別のところで850万で売りますとか、っていうことをしたい人が、うろうろ歩いてて、
はいはい
はい、それがきっとですけど、モグラグにはいなくて、
そうね、そう、だからこれはだからこう世界のアートマーケットを考えるときにプライマリーとセカンダリーっていうのがあって、はい、まあ基本的にプライマリーっていうのはギャラリーで、セカンダリーっていうのがオークションなんやけど、でそのセカンダリーで価値を上げることによってプライマリーに反映されるっていうのが世界のアートマーケットのまあ正しいやり方で、それが唯一作家の金銭的な価値を上げるシステムやとされてて、されてるんやけど、まず僕が思うのはそれは日本国内だけで言うと成立してないと。でありえるとしたら、そのセカンダリー、まあ転売屋っていうのはだからその海外のアートシーンにおけるセカンダリーに乗っけた時に価値が上がるっていうのを後追いする形で、その転売する時に唯一発生する価値があって、なんで、だから結局、それって、だから、どっちにしても後追いになってて、転売っていうのは。だから結局、なんていうか、その、で、僕は、まあ、その辺のシステムっていろいろあると思うし、あのルートもあると思うから、僕はその辺分かんないけど、とにかく僕たちが考えてるのはプライマリーオンリーなんですよ、
はい、
とにかくプライマリースクリームなんですよ。
でスクリーム でちゃう話をしたかったはずと思って、そうそう、
途中で
途中やったと思って、
あ、いやいや、
あ、そういう人がここにはいないと、モグラグにはいないと、
モグラグにはいないって方向の話をした、
うん、そうでしょ。
そこがすごい大きな違いだと、まず一つ、
うん、そうそうです、うん、でそこで自分は例えば絵が1万円でモグラグで売ってたとして、うんうん、で自分はこの人なら5万払ってもいい絵があったら欲しいよって言ってきてくれる人が、うんうん、そのちゃんとなんだ極端に言えば、うん、1万って書いてあるのに5万払うみたいなぐらいの熱を持ってちゃんと来てくれるのを全部拾えるっていうとはなんですけど、
うんうんうん、
そういういい熱で充満してる場所だと思う、うん、もちろんハイアートのギャラリーでもあるんだと思いますけど、うん、その充満の具合とか、
うん、コミュニケーション
の地面との距離っていうか、うんうん、なんかそういうのがすごい、
うん、
当たり前に起きてるところがすごくいい場所だなっていうの のいいイメージが強い。
そうだからこれはだからその
ありがとうございます。
いやいやいや
僕が常にこうイメージするのはその例えば僕が高校生とか大学生の時に全く金がない時にでもこの表現めっちゃやばいとか、
はい、
なって例えばそれが音楽やったらライブに行くとかっていうのはできるけど、うん、アートってギャラリーに行っても見ることしかできひんわけですよ。
ちょっと差がありすぎて買えなかった、ね、
そう金銭的な差とかがあってでも俺は常にモグラグはその高校生とか二十歳前後のやつとかが常にやべえと思う、
はい
展示をしたいと思ってるけど同時にそいつらが買えへんことも分かってるわけですよ。 その俺は当時買えなかったし、うん、でもそういうやつらが これにやられてなんか現実の見え方が変わるとかいうことがあるだけでも十分やしその果てに例えばその人たちが30とかになってきて会社に勤めてちょっと余剰月に3万円ぐらい遊び金があるみたいなものの中で買える作品っていうのを提供するっていうところから始まっててだからそこでは対作家に対しては例えばキャンバスとアクリル絵の具とかかった時間でこのぐらいのは欲しいみたいなにプラス売り値こんぐらいかなみたいなところをで出す最低限の金額と
工数で計算した
り、うん、そこにあって買いたいっていう人が買える金額っていうのを合致するっていう空間をやるっていうそれがまず最初もうまさにプライマリーな状態、うん、だからそこにはだからその美術的な市場的価値とか
最低の競争とかが存在してない
存在してないからこそ生まれることであって、うん、でそういうところから始めないと結局その今起きてる世界で起きてることのなんていうかすごい真の部分を全然理解しないままただ流されていくだけというかねなんかそういう感じがしょうがなくってなんかそのアートの価値っていうのはその評価っていう意味では何億ついたみたいな一般的にニュースのレベルの評価もあるけどでも心底この絵が欲しいっていうめっちゃこの絵やばいっていう評価はそれはもう等価なものとしてあるべきなんで、
うん、それがすごい僕同意できるし正しいなと思うのは、
うん、
結局多分冷たい人からの冷たい視点で言うとそれって扱ってる価格帯が低いからで、
うんうんうん、
扱ってる価格帯が高いとそんなこと言ってられないというかこっちの原理とこっちの原理、うん、低いところと高いところの原理は全然違う
動きでしてますよね。それは言われたこともあるし、
そうで僕はそれにも反論できるし、
うん、
なぜかっていうとじゃあ価格帯が高いギャラリーがやってることっていうのは、うんじゃあそれは転売とどう違うのかと
そうそうそう
ってことなんだよね。
そうそうそうだから市場的価値に乗っかってんじゃねえか、
うん、で動機に対しての価格がついてる限りは高かろうが低かろうが、
うん、
きっちりそれは物の対価だから、
うんうん、
で価格っていうのがすごいそれこそ昔からマルクス・エンゲルスが言ってるようなものから言うと、うんそういう付き方ってどっちも同じものなはずなんだけど、うん、けど
高くつければつけるほど価値があるって思われるのはそ
う
そ
う、うん、
それはまたちょっと違うよっていう話、
うんうん、結局利ざやで稼いでる まあ、動機づけがどれぐらい配分としてあるかっていうか、うんうんうん、で価格帯が低ければ低いほどないかっていうとそんなことなくて
ないんだよね。だからこれはだからこの本編のインタビューでも出てきたビックリマンと一緒で、はいはいはい、僕たちが小学校4年生5年生の時の30円のビックリマンシール、あのさ、ビックリマンシールは30円やけど、うん、俺たちにとってキラが出た瞬間って30円じゃないからね。あれはそのすげえって感じ、
あのもう数字じゃないオーバーフロー、
オーバーフローが起きててでそれの大人のビックリマンみたいのがこう美術品で起こるのが一番正しいっていうか、なんかこうこれすげえみたいな、でしかも変えるというところが大事やな、うん、すげえと思っても何百万って出てたらそらすげえよなみたいな。例えば食い物屋とかでも僕思うんやけど、焼肉とか行って4000円5000円かかってうまい焼肉食ってもそらせやなって思うねやんか、うん、なんぼ美味しくても、はい、このクオリティが2000円台で食べれんのとかっていう考えもあるし、なんかそのなんていうの、自分が思うすげえかっけえと思ったものとその金銭的な
価格を受け身で取ってるか見出せてるかの違いで、うん、それこそ前半で取った話にもつながるけど、うん、大人になって集め直すビックリマンは、うんうん、ショーケースに入って、
う
ん、ネットのオークションの価格にを加味した価格で売られてるキラを、
うん、
妥当な値段で買うのと、
う
ん、何が出るか分かんなくて30円の中から出てくるのっていうのはやっぱ全然違う行為だから、
うん、世間がもう公的にマーケット的に認めた価値の中から妥当な値段で購入すんのと全然違う世界があって、やっぱり自分がとその作品の出会いっていうか、で僕本当に思うのはその、 あのギャラリーやって結構なるけど、ほとんどの人って作品を購入するっていう基準で、まあ、見に来る人うち多いんやけど、そういう人ってほとんど一作品どれを買うかっていう目になんねんやんか、
なりますね、
ギャラリー
買おうと思うと、
買おうと思った場合
全部買えないっていう、
そう、でそうだった場合あの自分にとってこの中でベストっていうのを探す風になると、うん、そうしたら結構でもね、割とそういう人ってもうパッて見た瞬間に直感的に1個か2個ぐらいにもう本能的に絞られてて、実はそういう人が多くて作品と目が合う、なんかグッとこう引っかかる一作みたいなのがあって、それを買うか買わへんかを迷える金額で俺たちは出してるから、この金額でこの作品なんか俺この作品めっちゃ引っかかるみたいなことをすごい10分20分30分迷うっていう行為ってなんかすごい俺はためで見てて、これぞギャラリーのもう本当になんていうかもうやった回というかね、極端な話するとそういうのも含めて価格によって来るお客さんを選ぶのは間違いなくて、ね、でそこでその購入する側のアートに向き合うポジション姿勢みたいなのはやっぱり変わると思うねんか、うん、で僕たちはローブルアートって言ってて、やっぱりその大衆のアートとして広く、うん、普通のまあ俺はもう趣味のアートとして楽しむっていうところを深めていきたいと思ってるんで、うん、
趣味のアート、
うん、だからその趣味でやれるレベル、
あの 出す人が、
いやじゃなくて
買う人が
買う人、
バッジとかポストカードの延長というか同じ気持ち、服とか、
うん、いや作る人はもちろん本気でやるべきやけど、
はい、
でも結局その本気さに対して本気さを返す時って必ずしも金銭じゃないから、
はい、
そのあの趣味でアート作品を買うっていう、いわゆるアートコレクターとはちょっと違うレベルの、もうほんまにあの何趣味のコレクターみたいな人が分厚くなるべきやと思ってるし、でその人たちの本気度っていうのも
それはそんなにバカにしたもんではないと思うんで、
そう
だ
ね、
だって趣味なんやからリスクとかかけるべきじゃないし、
うん、
でそのコレクションっていうのに対してリスクかけるべきではない以上、それって結局あの無茶したらあかんってことになっていくわけやから、うん、それってその集める側のお財布事情に応じて、うん、あらゆる価格帯が成立する、あるべきであるのが普通の状態やんか。だからその趣味である以上ね、でコレクターっていうのが転売屋みたいな感じでビジネスにつなげないんであれば、それは全部趣味であるわけやから、
これからのメリットじゃなくて その場のメリットだけで買 う,
そう、うん、だから例えば100万円の絵をコンスタントに毎月集めれる金持ちは100万円の絵をコレクションすればいいけど、全く同じコレクションのレベルで10万円の絵を毎月集めれる人、1万円の絵を毎月集めれる人のそのコレクションの深みっていうのは、その提供する側の充実度に寄ってくるんであって、だからハイアートっていうのは100万円の人たちのコレクションを充実させればいいけど、俺たちは1万円の人たちを充実させるっていう、そこに注力するギャラリーっていうのもっと増えても、全然それってなんていうか、そのアートの上下関係じゃなくって、結局
そうですね、
うん、結局そういう、
それでもここまで聞いて僕がやっと飲み込めるくらいだから、伝わりにくい概念では
ある
し、すごい難しいよねそれはね。だからなんかやっぱこれ数字とかお金の呪われてるところ で、
うん、
で実際自分が稼ぐ立場でもあるし、うん、仕事してたりすると、
うん、そうだからコレクションって言い出すと結局セカンダリーとかさっきの転売屋とか、うん、例えば西洋のアートマーケットみたいな話にすぐなりがちやし、うん、でも僕が本来的に思ってるのはそういう感覚っていうか、うん、だからちょっと高級なビックリマンシールっていうこと、うんっていうところ
って言っても伝わらへん。
でこれはだからこうだからその
そうだ、ね、
でさ、
なんかバカにしてんのかって言われてもしょうがない。
要はだから買う人のお財布事情に応じたアートっていうのが存在すればいいんで、うん、それをグラデーションで
序列じゃなくて、
そう序列じゃなくてグラデーションで提供できひんかったからこそアートってこんだけ追い込まれてて、うん、こんだけなんかあの自暴自棄になってっていうか、なんかこう家にこもっちゃってるだけで、でもう1万円前後なんか全部さ、それこそコミケとかそういう別のコンテンツに全部持っていかれてるわけやんか。でアニメーションの DVD なんで、例えばもうめっちゃハマったら10万円ぐらいまでは出すわけやん、
うん、
で10万円ぐらい出せばかなり優秀な最高の世界みたいなものをかなりの状態で買えるっていうのって、つまり人が作ったものに対して10万円ぐらいはハマれば払える人っていうのは結構いるっていう、そういう感じの状況が作れへんかなって思ってて、ずっとアートにおいてね。
モグラグガレージの頃から立派になりすぎててこの場所がもうちょっと間取れなかったのかなと思うぐらいちょっと場所が良すぎると思ってい
や、まあこれはでもまあなんていうの、お客さんに対お客さんに対しては多分このぐらいで普通の空間、
ね、うん、むしろ行きやすくなってることも増える、
うん、
まあ、場所もそうだし、
やしこの感じじゃないとやっぱ加山さん、や俺らにしてみたらやっとやれんなって感じで、うん、でまあその本人はだからその展示、まあ、ほぼだからギャラリーでは初個展ってこと で、うん、でこれに関しては前のガレージ時代からモグラグが結構やることっていうか、
はい、
だから異ジャンル の、 その漫画家とか映像作家とかアニメーション作家の人らにちょっと個展を提案 してみるっていうのをやってて、それなんでかっていうとこう、まあ、単純にこう見たいと思うねん、加山さんのファンとかが、うん、生で見たいみたいな時に、なんかやっぱよくある漫画家のその展示って原画展みたいな、
うん、ある、まあ、忙しいですね、
まあ、まあ確かにそうなんやけどでもやっぱどっかでやっぱこう展示なりの面白さみたいなのをその人がこうクリエイトした時に出てくる その見せ方とか、
そうそう、それがさ、やっぱりイジャンの人は面白くって、まあ、もちろん普通に絵描きとしてとか、うん、美術家としてやってる人たちも同じプロセスで考えたりするんやけど、うんうん、あの漫画とかそのペイントを主流にしたキャンバス作品とかそういうものを主流にした人じゃない人が一つの箱をパッケージングするみたいなのはまた違うベクトルの表現方法やから、それが見れるっていうのが多分面白いんやと思う、う
ん、例えば加山さんやったら自分の漫画とかゲームの面白がられ方みたいなものをある程度こう把握した状態でそのエッセンスを展示に転化させるっていうことが結構なんかやっぱりやっぱちょっとアートやってる人とはちょっと違うというか、う
ん、で自己表現とか一切ないですもんね僕は
そんなことはないと思う。
どう見てもらうか、うんうん、なんかどう楽しんでもらえたらいいなぐらいの感じ、
うんうん、
でもそれって結構なんかその展示っていうことに対して、まあ、本来すごい基本的に考えとかなあかんポイントやったりもする、アートの人が、うん、そういう意味ですごい分かりやすいというか、
はい、
伝わりやすいし、実際そういう中に加山鉄節みたいなのが感じられる、う
ん、そこでね、
うん、内容になってるのがすごいよかいいな、なんかすごい展示の仕方とかも、まあ、相談しながらやったんやけど、はい、うん、今回絵の並べ方にね、うん、結構時間を割いてて、
うんうん、
最終的には飾り方結構加山さんっぽいなっていう感じになって、だいぶいいんですけど、
やりすぎどこをどうやりすぎてないのかを見てもらえたら
そうそうそうそう、
やっぱやら遠慮するっていうか、何ていうかな、ここで止めるとか、
うん、
これはやらないとかいうところに個性があるなって、う
んうんうん、その
こけし経験で思って、
はいはい
はい、やらないことってすごい、うんうんうん、個性になるなと思って。
確かに、だからこう見る人はそれを具体的にどう感じるかっていうと、例えばあのこの作品の横にこれを置くっていうのは全く決めずにガッとこう持ってきてますと、うん、でそれを壁にかけるときにどういうレイアウトにするかっていうときに、うん、あこういう組み合わせ、あ分かる分かるっていう部分を最小限に留めてるというか、うん、もっと演出もできるけどここのぐらいの感じなんやっていうのを楽しんでもらえれば、そのやらなさ何を引き算したかがちょっと分かってもらえるかなと思うし、うん、まあちょっとしかも今回のこのインタビューで絶対にこう絶対に伝えておかなあかんことっていうのが、はい、この展示はもしかしたら今後ちょっと展開するかもしれないですね。
あ
これはもう言っても
あのあまだでもあんまりちゃんと相談できてないかなと思ったけど、
うんうん、
なんか、うん、考えてるアイデアは、うん、この展示の声をかけてもらって、うん、一緒に話してやろうかっていう話になってから、
うん、
この展示が終わるまでのことを全部ドキュメンタリーみたいな漫画にして、
うん、
で今回飾った絵の写真と全部セットにして一冊の本とかにできたら面白いかなと思って、うんうん、
これはかなり
すごい
僕らとしては超嬉しいし、うん、でしかもやっぱり加山鉄っぽい
うん、
なんというかこう活動の中に取り込んでいく感じっていうのが面白いし、最初の打ち合わせの時からこうモグラグと、まあ、ドグマで、
うんうん、
なんかこうニコイチみたいな状態を作れたら面白いよねみたいな
やり取り、
一緒で何かっていうの
をね、うん、してて、でそれがこういう形になるっていうのはすごい面白いな、
うんうんうん
うん、だからある意味これを聞いて、まあ、ちょっと展示見に行こうかなとか、
うん、
で気に入った作品買ったりとかする人たちも、まあ、間接的にやけど、
うん、
こう登場人物の一人になる気分というか、だからある種この展示自体が一個の、まあ、舞台というか一個のコマというか、
うんうん、
ほとんど嘘になるかもしれないけ
どそうそう、もう、まあ、それはもう加山さんの漫画を好きで読んでる人やったら分かってもらえると思うけど、ああいう表現になるというかだから今だから
めっちゃ面白い、
トーク上あなたが登場人物になるかもとか言ったけど、具体的に似顔絵であなたが出たりするわけではない、
うん、そうドットとかかもしれない
お客さんみたいな描写があった時に、あこれ俺やと思えるっていうぐらいの、
う
ん、
そうそう
ですね、うん、感じなんでね、なんかまあそれも含めて、だからなんていうかな、今回のこの まず会場のレイアウト、あと個々のその作品に対するこのまあ大変な、まあ、慣れへん作業の中で自分の味をちゃんと込めているこのおもろさプラス、これがまたさらに加山さんの漫画の素材になっていくという、それを結構全部フルパッケージで味わってもらえたらなって感じなんですけど、まあじゃあちょっと最後にあのこうそういうのも踏まえてちょっと見に来る人にちょっとメッセージみたいなものをちょっともらえると、
そう見に来てもらえたら嬉しいんですけどあのそうですね、なんかとりあえずこれ来れるなって感じだったら来てほしくて、
うん、
で 見てもらえるときはやっぱできるだけそのうわすごいとか、うん、うわやばいとかじゃなくて、
うん、
なんかとりあえず何にも感じなくても、
うん、
まず10秒ぼーっと見るとか、もうなあの大したものじゃないと思って、あの景色だったと思ってなんかちょっと時間をかけて見てもらえるとすごく、
うん、
僕がやりたかったことが通じるかなと思ってます、
うん、いやそれは絵画鑑賞の結構本質です、ね、
そうかもしれないですけど、
うん、というわけで今月5月のアーティストインタビューは漫画家ゲーム作家、
はい、
そして絵描きの加山哲さんでした。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
お願いします。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、今回のゲストの加山哲さん個展の詳細を太田さんの方からよろしくお願いします。
はい、加山哲個展水銀6月4日日曜日までとなっております。
はい、
オープン13時から20時、月曜日が定休日です。
はい、もう後半戦に入っておりますんでね。
そうですよ、
はい、作品も結構売れてきてますからね、急いだ方がいい、ね、
急いだ方がいいです、うん、
あとピンバッジ毎日プレゼントとかね、このオープンの時にはインフォメーションできなかったこととかもいろいろありますから、
ね、そうですね、ピンバッジはもう限定販売していたものは売り切れて、
はい、
あのご来場いただいた人は応募権が、
はい、
応募の権利があります。
で、まあ、作品購入してくれたら自動的にピンバッジセットがもらえるということでございますので、まあ、いろんなね仕掛けもあり今後の展開もありという面白い展示になってますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム334でした。
ありがとうございました。